さて、今日のカフェテラスのゲストをお迎えしましたのは、足立税理士事務所から足立さんお越しいただいてます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
税は難しい、分かりにくいというイメージがありませんか？私はものすごくあります。税の専門家足立さんに税について分かりやすく噛み砕いてお話をしていただきたいと思います。オープニングでもお伝えしましたように、この税のお話はシリーズでいろいろと伺ってまいりますので、ぜひ今日からほやほやの1年生としていろんなことを教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
さて、それではですね、早速なんですけども、足立さん初めてお越しいただきましたけども、これまでに足立さんは税務署に勤務していらっしゃったと伺ってますね。
はい、昨年の7月に、大阪市にあります東税務署を最後に、定年退職させていただきました。
そうですか。
これまで税務署勤務の大半がですね、資産課税部門に在籍しておりまして、昨年の9月に、足立税理士事務所を大阪国税局の近くに開業いたしました。
そうなんですね。
私はもともと住所は、こちらの三田市のニュータウンで、大阪市の東税務署までは通勤しておりました。
職場に通っていらっしゃったんですね。
そうですね、これまでの経験を生かしてですね、社会に貢献できることがないかと考えてですね、開業した次第です。
そうなんですね。
私の住まいが三田市ということでですね、今回ハニー FM さんから声をかけていただいて、まあ、事務所こそ大阪市ではあるんですけれども、三田市の住民としてですね、地元のこういったハニー FM さんに、出演することができてですね、大変光栄に思っています。
こちらこそありがとうございます。なかなかね、本当に先ほどもお伝えしましたように、もう税って聞いただけでね、もう難しいから私わからないってずっと逃げてきてますけども、やっぱり仲良くなればそれだけ上手な付き合い方もできるんじゃないかなとちょっと思ったりもしましたので、ご専門の方がいらっしゃると伺ったので、もうぜひお手伝いいただきたいということでお声掛けさせていただきました。資産課税部門ご担当のお仕事が長かったということですが、これはどのような事務を中心なさっていらしたんですか？
私の担当しておりました資産課税部門というところは、主に、相続税、もしくは贈与税、あるいは不動産の譲渡所得の課税を担当しておりました。その中でも私は、相続税や譲渡所得の調査の経験が長く、これまでの調査経験をですね、今後の税理士としての仕事に生かせるのではないかと考えております。
つまり相続税とか、それから、譲渡所得となったら、本当に私たちの生活に密着した税金ですね。
そうですね。その各地でですね、開かれております、税の無料相談というのがよくあるんですけれども、
ございますね。
そういった時にもですね、一般の方からの質問がやはり多いのはですね、この資産課税部門関係の質問が多いというふうに聞いております。
そうなんですね。だからもうここでお話しいただくにぴったり の足立さんではないかなと思いますが、この国税の調査といいますと、私たちがちょっと耳にしたのは、例のずいぶん前なんですけども、板谷重三監督のマルサの女、独特なテーマ曲もありますが、国税局の調査を舞台とした映画見たことがあるんですが、足立さんもこの国税の調査をされていらしたんですよね。
そうですね、先ほど そのマルサの女という、映画が公開された当時ですね、私は、ちょうど国税専門官の採用試験の受験勉強をしている最中でした。
そうだったんですか。
あの映画がですね、私の受験勉強への熱意を、さらにかきたててくれたのではないかというふうにも思います。
そうですか。
無事に合格させていただきまして、国税専門官として、税務署に勤務するようになりました。税務署での勤務ではですね、主にその調査バタ まあ、どっちかというと調査関係が多くてですね、はい、まあ、国税調査を通じて本当にいろいろなことを経験させていただきました。これからはですね、これまでの経験を納税者の方々のためにですね、生かすことができればというふうに今思っております。
ありがとうございます。では早速なんですけども、本日の内容、事例をね、足立さんに作っていただきましたので、それをもとにちょっとお話をね、進めていけたらいいなと思っております。で、一番こうよくお仕事で携わっていらっしゃいました相続税、この内容で作っていただきましたので、皆さんにご紹介していきましょう。今日の事例です、相談された方が65歳の男性ということで、最近新聞などで相続税関係の記事を見るたびに、父親の相続税のことが気になっています。相続税について基本的なところから説明してもらえないでしょうか。また相続税についてはどのような準備をしておけばいいでしょうか。父親は現在90歳、父の相続人は母と長男の私、そして嫁いだ私の妹の3人ですという内容になっておりますね。では足立さんから、この相続税のあらましについてご説明いただけますか。
はい、相続税というのは、はい、非相続人から、
はい、
相続もしくは遺贈、遺言による相続ですね、
はい、
遺贈や精算課税による贈与などで財産を取得した人の、はい、各人の課税価格の合計額、課税価格というのは、土地や預金から、債務、借り入れですね、借金を控除した残額の合計額が、遺産にかかる基礎控除を超える場合に財産を相続した人は相続税の申告をする必要があります、
はい、ということは申告をしなくていい人もいるし、申告しなきゃいけない人もいるということですね。
はい、
それでその申告しなきゃいけない場合は、今お伺いすると基礎控除という言葉が出てきました。これをちょっとご説明いただけますか。
はい、わかりました。基礎控除っていうのは、現在は、3000万円足す、
はい、
600万円かける法定相続人の数で計算することになっております。
はい、はい、もうこういう式があるわけですね、
この式があるんです、
はい、
この式が、基本になっておりますので、今回の相談内容 の、はい、65歳の男性の場合はですね、
はい、
法定相続人の方が3人、
あ、そうでした、ね、
ということになっております。
はい、お母様と相談者さんとその妹さんという3人でしたね。
そうですね、はいはい、ですから、3000万円足す600万円かける3人で、
はい、
合計4800万円の基礎控除額というのがあります。
はい、ということは、この額をしっかりまず出しておくってことが大事ですね。
そうですね、
はい、皆さんはだからそれぞれこの式に当てはめると、私だったらもうすでに両親は見送ってますが、父が他界したとして設定すると、母と3人の兄弟と言いましたので4人ですから、3000万プラス600かける4人で、
そうです、
式が出るわけですね、
はい、
ですから2400と3000を足して5400万円、
はい、
ということがまずは、出てきました、
はい、
それをどうすればいいんでしょうか。
はい、今度その金額を、はい、超える財産がある方については、
うんうんうん、
相続税の申告をしていただく必要があるという形になります。
はい、この4800万円を超えるときに申告しなければいけないということですが、
はい、
最初の方にもおっしゃってましたけども、財産というのはマイナスの財産もあったりしますから、この辺を全部引いた額ということですね。
はい、そうですね、
はい、
基本的には課税財産っていうのはプラスの、いわゆる財産、はい、プラスの財産からマイナスの財産を引いたものが基礎控除を超えるかどうかということで判断していきます。
はい、はい、ただこのニュースが、後でもご説明いただきますけども、何年か前にこの額が、ね、変わったんですけども、確かその時のニュースで、この額3000万プラス500万600万かける人数分だから、うちはあまり関係ないかなと っしゃる方もあるけども、意外と家不動産を持ってた時に土地代も入ったりすると案外なりますよっていうニュースもありました。
あ、そうですね、
やっぱりそういうことで、どのぐらいこれで移動になっていったのか、その辺のちょっとお話も伺えますでしょうか。
はい、わかりました。相続税のですね、
はい、
最近のその状況なのですが、平成27年にですね、
はい、
大きな、27年の1月1日からの相続の方と、
はい、
26年の12月末までの方ではですね、
はい、
基礎控除が、大きく変わった改正がございました、
はい、
でそれまではですね、改正前の基礎控除は、5000万円足す、
はい、
1000万円かける法定相続人という形で計算しておりました、
はい、
先ほどのですね相談者の方であればですね、5000万円足す1000万かける3人にすると、8000万という基礎控除があったことになります。
すごい差がありますね。
すごい差がそこで出ましてですね、ではどれぐらいのですね、申告の数が変わってきたのかというふうに考えますと、その27年の1月1日より前と後ではですね、
はい、
基礎控除額が 40% 下がった形になりますので、
はい、
これまでですね日本で全体でですね、平均してじゃあどれぐらいの方が相続税の申告をされておったのかということをですね、
はい、
国税庁の方が発表しております。
そうなんですね。
それを見るとですね、
はい、
ざっくりそれまでは 4% 程度であったのがですね、27年の以降はですね、約 8% というふうに約2倍に増えた形になります。
ということは、人ごとではない、ごく一部の富裕層のことではないというふうに思っておいた方がいいわけですね。
そうですね。以前は本当に一部の富裕層の方だけの税金と考えられておりました相続税なんですけれども、だいぶその一般化してきたなというふうに考えられます。
特にそのご両親が持ち家だったりする場合ってことがあるわけですね。
そうですね。今その不動産の価格については、相続税の申告で使う時の、いわゆるその時価というものをですね、これは不動産の土地っていうのは買い進みであったり売り進みがありますので、国税庁が路線価っていうものを定めております、
なるほど、はい、
この路線価の価格に基づいて、ご自宅の宅地を評価していただく形になります、
はい、それは自分たちで調べることはできるんですか。
そうですね、国税庁のホームページに、入っていただいて、これは何かの検索エンジンを使っていただいてですね、国税庁を検索としていただきましたら、
はい、
国税庁のホームページに入ります、
はいはい、
そこの導入画面の、その導入画面の一番下の方にですね、路線価の表示がされておりますので、そこをクリックしていただくと、地図が出てきます、
はい、
その地図に基づいてどんどん例えば、そうですね、大阪この、三田の方でしたら、大阪国税局から今度兵庫県を選んでいただいて、で今度、ちょっとこちらは兵庫税務署の管内になりますので、
そうなんですね、はい、
兵庫税務署をクリックしていただくと、三田が出てきますので、そうすると地図が出てきますから、ご自宅の前の道路が、1平米あたり何円の評価額がついておるかということを計算することができます。
そうなんですね。なるほど。じゃあ今どのぐらいご自分のところの、ご両親の、ご自分のところも含めてどのぐらいになるのかっていうのをちょっと前もって調べておくっていうのもできるわけですね。
そうですね、はい、
そうですか、わかりました。
これは過去、7年分にわたってですね、
はい、
そのホームページで見ることができますから、興味のある方はですね、一度見ていただいて、7年間並べてたら自分のところ お家がどれぐらいの値動きがあったのかということも、はい、見ることができますので、一度ご覧いただけたらいかがでしょうか。
わかりました。じゃあちょっとここで一服して、まだまだお話を伺ってまいります。そこが知りたい税のお話と題して、足立税理事務所の足立さんにお越しいただいて、今日は相続税のお話を伺っております。後半もお付き合いよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
事例からまずはもう一度ご紹介していきましょう。今日ご紹介いただいている事例ですね。相談内容が65歳の男性。最近新聞等で相続税関係の記事を見るたびに、父親の相続税のことが気になっています。相続税について基本的なところから説明してもらえないでしょうか。納税に、相続、また相続税についてはどのような準備をしておけばいいのでしょうか。父親は現在90歳、父の相続人は母と長男の私、そして嫁いだ今私の妹3人となっています。ということで、前半の方でこの相続税のあらましを伺って、基礎控除といいますかね、この基礎控除額の出し方も含めてご紹介をいただきました。その後いろいろとまだまだお伺いしたいことがあるんですけども、この基礎控除額をまず出した後ですね、いつまでにこれは申告する必要があるんでしょうか。
はい、相続税の提出期限は、はい、非相続に亡くなられた方ですね、はい、の相続の開始を知った日から10ヶ月目の日となっております。
はい、
はい、また、同じその10ヶ月目の日がですね、納税期限でもありますので、はい、相続税の申告書の作成と並行してどのように納税するのかという納税資金の準備をしておく必要があります。
そういうこう決められた期限があるということもしておかなきゃいけませんね。
そうですね。
そうですか。でその申告書というのはどちらに提出するんですか。
はい、相続税の申告書は、亡くなられた方、被相続人の死亡された時の住所地を管轄する、はい、税務署長に提出していただく形になります。
はい、
相続税の申告書は、相続等によってですね、財産を取得された方が、共同で作成していただくこともできますしですね、
はい、
やはりいろいろな理由でですね、共同で提出できない場合も中にはあろうかと思いますので、
はい、
その場合は、相続人がですね、別々に提出いただくこともできます。
ということは、このいろいろな理由というのは、遺産分割がスムーズに進まない人ということなんでしょうか。
そうですね、そのようなケースもあります。
はい、
やはり大きなお金を相続される相続人の方の間でですね、うん、スムーズに期限内に分割ができる人ばかりではございません。相続税の申告で、いくつかのですね、特例は、遺産分割協議が整っていることが条件でですね、
はい、
その特例を受ける形になっておりますので、
はい、
未分割の場合にはですね、そういったいくつかの特例を受けることができないことになってしまいます。またそのような期限内に、申告期限内である10ヶ月以内に、分割が整わない場合にはですね、はい、法定相続分で申告いただく形になるんですけれども、
はい、
その時には申告期限後3年以内の分割見込み書という用紙をですね、はい、書いていただいて一緒に提出していただく形になります。
ということはなかなか決まらない場合にはちゃんとそういう何か書類を出せば、3年以内の分割見込み書と出せばちょっと伸びる、伸ばしていただくこともできる。
そういうことですね。はい、
じゃあ期限があるということ、それが1年はない、10ヶ月だと、そのぐらいちょっと覚えておかれることと、はい、どうしてもそれがうまくいかなかったら、はい、ある書類を出せば伸びるってことを頭の中にちょっと置いておかれれば、
そうですね、
ご自分がその当事者になったときに、
はい、
少しはヒントになるかなという気がしますね。
そうですね。その特例を受けることによって、
はい、
非常にその税額を安く 抑えることができるの で、
そういうことが知りたいので、はい、私たち何もわからないので、
当初の申告ではですね、分割が協議が整ってなかった場合は、はい、そういった特例が受けられないという形で、少し多めにですね、税金を納めていただくという形になるんですけれども、それは納税者の方にとってはですね、やはり不利益になりますので、3年以内にはなんとか分割をするので、その時には今度一旦はたくさん目に納めとる税金ではあるんですけれども、ちょっと少し返してねというような形の申告を分割協議書が整った時から4ヶ月以内にですね、出していただくという形になります。
やっぱりそれぞれに全て期限があるので、そうですね、はい、これやっぱりご専門の方にご相談しながら進めていくってことはね、必要なことっていうのが今のですごく分かりましたけど、つまりみんなが納得していれば特例もあるよということ
なんですね。おっしゃる通りです。
またその特例について折を見てね、いろいろお話しいただきたいと思いますが、はい、先ほどちょっと触れていただいた税の改正ですよね、税率の改正とか基礎控除額の、はい、このあたりもう少しちょっと詳しく教えていただけますか。
はい、わかりました。先ほどはですね、ざっくりと 4% が 8% に、改正によって、申告される方が増えましたというお話をさせていただいたのですけれども、ここにですね、国税庁の発表されました報道資料を持ってきておりますので、紹介させていただきます。国税庁のホームページでですね、相続税の申告の割合が掲載されてますので、また皆さん方、興味のある方はちょっと見てくださいね。
ホームページの方で見ることができるんですね。
見ることができます。はい、そしたらちょっと説明させていただきます。はい、まずですね、昨年の令和3年の12月の16日にですね、はい、発表されました、国税庁の資料、まあ言ったら全国ですね、
はい、
で見せて、お伝えさせていただきますとですね、令和2年の1月の1日から令和2年の12月の31日までの亡くなられた方の課税の割合っていうのは、全国平均で 8.8% という形になっております。
はい、
で、ちなみにですね、非所得に1人当たりのですね、申告いただいております課税価格、
はい、
課税価格っていうのは、プラスの財産からマイナスの財産を引いた、その純の、課税価格がですね、平均して1億3061万9000円と。で、この1億3061万9000円に対してですね、税額は1737万円という形になっております。これは 8.8% というと、もうほとんど 9% 近くになっておるんですけれども、この資料をですね、もう少しこう深く見ていくとですね、今申したのは日本全国の平均で 8.8%、
ね、
これをですね、三田市の方はですね、大阪国税局管内の方になられますので、大阪国税局がですね、また個別にですね、大阪国税局の状況はこうなんだよというものをですね、発表させていただいておる資料をちょっと見ますとですね、大阪国税局の発表ではですね、令和2年分、大阪国税局っていうのは近畿2府4県、で見ると、9.0% になっております。で、非所得人1人当たりのですね、課税価格は1億4000トンで4万、1億40004万8000、ごめんなさい、1億400048万円という形でですね、1人当たりの非所得人1人当たりに対する税額が1889万円と、非常に高額な税金を納めていただく形になっています。
平均してますのでね、すごく上の方とも全部一緒になりますけども、平均すると1890万円を納めてる可能が出てきたという、
という形になります。
そうですか。なるほどね。なかなかこれは納税者にとっては大変なことですよね。
そうですね。
ね、じゃあこれは改正されて ほぼ倍ぐらいに増えましたと先ほどもおっしゃってますけども、はいはい、この富裕層だけではない自分たちのものというふうにちょっと考えていって、でちょっと特例もあるというふうにもおっしゃってたんですけど、その前に私も単純にあれ、ああいうものは入るのかなっていう、その相続税に入らないものとかもあるのか、ちょっとそこも知りたいんですけども、
はい、相続税にはですね、いくつかの非課税財産っていうものがございます。
やっぱりあるんですね。はい、
はい、例えば墓地であったり、
はい、
ご自宅 の、 仏壇であったり、仏具などがですね、はい、非課税財産ということになっております。
新たに購入したときに。
はい、そうです、はい、そうですね、まあ、これは普段お使いになられるということなので、うん、例えば投資目的でですね、非常に高い折り、などを買うのはいかが。はい、そうです。
なるほど、ありましたね。
はい、以前まあ、新聞等で、出たことがあるんですけれども、純金製のおりんがですね、非課税財産ということでですね、
仏具ですからね、
はい、貴金属店で、非常にたくさん購入される方がいらっしゃるとただですね、はい、分不相な高額な道具という形になるとですね、
はい、
非課税扱いをですね否認されることもありますので、ご注意ください。
あ、なるほど、わかりました。はい、それから特例などがいくつかあるとおっしゃったんですけども、このあたりのお話はちょっと今日はなかなか入れそうじゃないですか。いかがでしょうか。難しいですか、配偶者のあたりとか。
はい、はい、そうですね、配偶者の税額軽減というのはですね、非常に配偶者の方はですね、その亡くなられる方の財産形成にですね、これまで非常に深く協力されていたと。
そうですね、2人で協力して作った財産ということですものね。はい、そう
です
ね。はい、
ですから、税法上もですね、
はい、
配偶者の方が、相続される財産が、
はい、
2分の1または1億6000万円まではですね、
はい、
配偶者軽減を使えるという形になっております。
その分までは税金がかからない。
はい、そうです。
あ、そうですか。
はい、
ということはどちらかがということになりますか。
そうですね、
お互いに。
はい、
そうなんですね。じゃあ今回の事例でいきますと、90歳のお父様とお母様がいらっしゃいますので、例えばまあ先にお父様がを見送られた場合は、このお母様が配偶者になるので軽減があるということですか。
はい、ただですね、
はい、
軽減はあるのですけれども、こちらの方も、
はい、
分割協議が、できておるという形のことが条件になってきますので、例えば、この相談内容の方がですね、何らかの理由で、申告期限までに分割協議書が整ってないという形になるとですね、
はい、
この配偶者の軽減が受けられなくなってしまう形になります。
あ、そうなんですね。
はい、
例えばじゃあもうお母さんも安心して全部私たちはお母さんに使ってもらおうと思うからっていうのが全員が納得した形であれば、お母様が、配偶者の税額軽減を受けるという、受けられるという、
はい、いう形になります。
でその合計が先ほどの、この前に基礎控除も引いた後ですか、どちらが優先されるんですか。
ですね、財産を分けるときにですね、
はい、
例えばそのこの例の方の場合にですね、
はい、
配偶者の方が配偶者の方がですね、
はい、
まあ、1億6千万円を相続されるまでは、
はい、
税金っていうのはゼロになります。仮に1億5000万円で、
はい、
他の方、ご本人さんも妹さんもですね、
うん、
もう相続しないよと、今回は
お母さん全部どうぞと、は
い、全額ですよという形になれば、
はい、
これは分割協議も整っておるしですね、はい、1億6000万以下という形になると、
はい、
申告をいただくことによってですね、税金はゼロという形にはなります。
ということは配偶者の税額軽減が一番まず優先される。
そうですね、大きいですね。
大きいですね。
大きいですね。
それをじゃあ配偶者がある場合は覚えておけばいいわけですね。
そうですね、はい
はい、ない場合に先ほどのああいう控除、基礎控除とかああいう計算が出てくるということになりますか。
そうですね、 ない場合に出てくるというか、はい、まあ、基礎控除というのは皆さん方先ほどの法定相続人、
あ、そっかそっか、それで税金を納めるかどうかだ、はい、そうですそうです、そうでしたね、はい、はい、失礼しました、はい、何しろね本当に今日いっぱい今伺ったので頭の中がいろんな言葉がリスナーの皆さんとご一緒に勉強していこうと言いながら私が一番混乱しているかもしれませんが、もともとは相続税を払うのは基礎控除で計算してそれで、3000万プラス相続人かける600万、これが基礎控除なので、これ以上の財産があれば相続税が発生する、それ以下であれば相続税は発生しない、そして相続税が発生したときに例えば今回の事例のようにお父様を先見送ってお母様と子供さん2人、その子供さん2人がいやお母さん全部もらってちょうだいって言ってもらったら上限が1億6000万でしたので、それ以下であれば相続税はもともとは計算基礎控除でいくと発生してたけどもう全部配偶者の税額軽減で払わなくていいよっていうことになるわけですか。
おっしゃる通りです。
あ、よかったです。今日はじゃあここまでにしていただいて、はい、頭の中を整理しながら、はい、次またこの相続税っていうのは本当に今皆さんなんとかねいい形で少しでも特例とか今の控除のことも含めて何も分かってないけれど自分のお家はどういう財産があるんだろう、お父さんお母さんはどのように過ごしてるんだろうということも含めて先ほどもおっしゃったようにその土地の価格も調べることもできますし、まだまだお得に上手に気持ちよく税金を納めて私たちも得をする方法がきっとあると思いますので、はい、そうですね。はい、このお時間に教えていただきたいなと思います。次回はですね3月1日の火曜日同じこの時間に予定をしておりますのでぜひ皆さん今日の続きお聞きいただきたいと思います。そして今日の内容はハニー FM のウェブラジオ明日までにはアーカイブにアップされますのでぜひスマホそしてパソコンなどでお聞きいただきたいと思います。そこが知りたい税のお話、お話をしてくださいましたのは足立税理士事務所の足立さんでした。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。